ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビューの早川由です。
五大の石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、10月に入りましたが、はい、石崎さん、10月といえば五大さんがまた新たな施設をって聞いてたんですが、
はい、ありがとうございます、はい。まあ、9月プレオープンしてるんですけど、はい、10月1日から五大、武蔵浦和支店、埼玉の武蔵浦和にテニス、ゴルフ、ゴールデンキッズ、ダンス、そしてあとは新しく今うちの新事業で博楽でもありますけど、フィットネス&コンディショニングジムっていうのを5つの
全部乗せじゃないですか。
全部乗せの、はい、大きなですね、建物も結構ね大きいんですよ、はい、うちの中では多分一番大きい独自の店舗になるんじゃないですかね。
じゃあもうこれはかなり五大にとってもすごく大きなニュースですし、はい、あの辺りに出店するのも初めてっていう。
そうなんですよ。埼玉の出店は初めてなんですよ。もともと計画していた神奈川県に、うん、はい、店舗があって、はい、東京、東京、ね、で千葉そして、それが埼玉と。なのでテニスの店舗というと、うん、今横浜に支店と、はい、東京の亀戸、うん、で千葉の船橋、うん、で埼玉っていうことで5店舗目っていうところで、はい、5台だから5店舗っていうところ
で。いやでもね、このスポキャス TV ね、ご視聴くださってる皆様、はい、まあ、もちろんね、会員さんもすでにいらっしゃると思いますし、自分の家の近くにあれば興味ある方もいると思いますけど、今ね、ぜひぜひ埼玉だとなかなかって方もいたかもしれません。これで近くにね、
う
ん、
そうですね、
できたので、うん、ぜひ行っていただきたいですし、はい、このスポキャス TV でもですね、いよいよ来月、はい、11月配信の回でですね、特集を
そうですね、あの組みますので、
はい、楽しみにお待ちいただけたらと思います。
お願いします。
まあそんな中でですね、今日の健康グッズなんですけども、はい、もう最近健康のね、うん、グッズの定義がどんどん広がってきてですね、
あ、もうね、何が健康なのかっていうね、
ものは言いようなんですけど、今日はですね、はい、これです。フォーカスポーカス。
フォーカス、
はい、はい、これはですね、すみません、今日実は現物持ってこなかったんですけど、ドーナツ屋さんです。
ドーナツ、
はい、で、まあ、一応なぜ健康グッズなのかっていうと、ドーナツ大好きな人にとっては、うん、はい、幸せになるんで、うんうんうん、健康ってことでまず定義付けさせていただきたいんですけ ど、はい、僕たまたまちょっとある方とですね、この間赤坂の方で会食して、はい、その方が律儀な方で、この近くのドーナツ屋さん美味しいんだよっていうことで、フォーカスポーカスっていうドーナツあるんだよって、まあ、いただいたんですよ、で、ここ皆さん興味あればね、サイトとかで調べていただきたいんですけど、はい、レパートリーフランポワーズ、ピスタチオ、ラムカレンズ、オレンジ、アプリコット、ブルーベリーって、
あー美味しそう、
まあ、美味しそうで、うん、まあちょっとおしゃれ系の感じ、はいはい、1個やっぱ5、600円するんですよ、で、もちろんいただいて、はい、とにかく日本一美味しいかって、その方超食通なんですけど、うん、まあ本当に今まで食べたおしゃれ系、高級系の中で、うんうん、もうダントツでですね、スチームドーナツとか焼きドーナツとか揚げるの全部いろんな手法を実験的にやってるんですけど、うんうん、これは初めて、あ、もうこれ500円でも買いたいわっていう感じで、
これ見えますかね、これね、いろんなラインナップが。
でやっぱりすごいなと思ったのが、そのある方と会食したのが、赤坂の陳建民さんの四川飯店、あ、はいはい、あそこで食べてて、その場でいただいた時に、最後帰る時に、うん、店員の方がみんな、あ、そこのドーナツ美味しいですよねって言ったから、もう評判で、
僕この ラムカレンズ、あ、美味しそう、これ食べてみたいな、
まあ、とにかく全部食べ応えもあって、うん、美味しくておしゃれで見た目にも可愛いって感じ、ね、赤坂とかこう永田町行く機会あれば、もしくは表参道にも店舗あるようなんで、
いいですね。フォーカスポーカス、
フォーカスです、はいはい。さあ、ということで、今月のゲストはですね、
はい、
もうね、念願のというか、
いやー本当ね、はい、楽しみ、
はい、実はスポキャス TV のある意味海の親の親みたいな、
そう、海の親の
ところもあると思います、これオープニングでね、
起源みたいな、
はい、理由も話そうと思いますが、今日はですね、はい、元心理カウンセラーでね、はい、心屋仁之助さんという名前でね、うん、もうご存知の方も多いかもしれませんけども、その後心理カウンセラー一回辞めて、今佐伯仁ということでですね、はい、シンガーソングライターで活躍している通称仁さん、
仁さん、
お招きしてお話を4回にわたってお届けしたいと思いますので、楽しみにしてください。それではどうぞ。
どうぞ。
さあ、今日はですね、魔法の歌シンガーソングライターの仁佐伯仁さんをゲストにお迎えしています。仁さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日はですね、この港未来某スタジオに京都から
京都から
わざわざ
わざわざ
このため
このためだけに、
だけに、
はい、来ました。ありがとうございます、はいはい。
まあ、昨日ね YouTube のライブってことだった、うん、YouTube これ YouTube じゃなくてチューブのライブ
そうそうそう、
チューブ好きなんですか？
好きなんです。あ、
そうなんですか。
もうかれこれ35年ぐらい、
すごい、横浜スタジアムでねそうそう行ってきた。そんな中で今日は YouTube の方、
今日は YouTube の
けども、陣佐伯仁さんに今日ね、あのご出演いただいてるんですけど、これ実はですね、本当に測ったわけじゃなくて、このスポキャス TV の実は生みの親なんですけど、知ってました？
そうなんですよ。
ああ、そうか、そうか、さっき聞いた話、
ね。さっき実はちょっと教えたんですよ。これ本当にそうでですね。これはもう、はい。もう石崎プロデューサーから。
僕が、菊田さんが制作していた、はい、あの、心屋仁之助さん。まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、あの、陣佐伯仁さんが、その、あの、はい、その前の心屋仁之助さんで、心理カウンセラー時代っていうところでの、うん、ポッドキャストを僕がずっとリスナーとして聞いていたことが、うん、あのきっかけ。
番組覚えてます？仁さん、
本当の自分を見つけるラジオ。
さすが、
ドキドキした。そんなやめて。
まあ今も配信ね、あのポッドキャスト調べて出てくるんで、ぜひ聞いてもらいたいんですけど、それをね聞いてください。
そう、それを聞いていて、はい、密かに勉強していたんですよ、うん、あ、なるほどなと思いながら、でそれであの自分のマネジメントに生かしたりとか、あの人間関係に生かしたりとかっていうことを、
あの内容を生かしてもらうってすごいよね。
いやいや本当に、
ね、
でもちろんあの書籍も読んでいなが
ら、はい、ありがとうございます。
でそこであのずっと聞いてたら、最後の、うん、ナレーションで、うん、この番組の制作はキクタスって呼ばれて、
入れてみるもんですね。
ね、入れてみるもんね。
でキクタスってなんだろうって調べたら、あ、ポッドキャストを作る番組あるんだと思って、でそこでキクタスさんに僕が個人的にメール打って、これって何なんですかって、ちょっと話聞きたいんですけど。
そんな職業があるって思いませんもんね。
思わなかったんですよ、そしたらあのプロインタビュアー早川洋平が出てきてですね、いうところがきっかけで、じゃあ僕もやりたいっていう話をして、う
ん、すごい、
会社の許可取らずに話僕やりますみたいな
そうそうい
いね、そういう勇み足が最高ですよね、うん、
だから本当に8年10年越しぐらいでね、
いや本当ですよ、
あったので、で僕としてはやっぱりいつかね、仁さんを何らかの形でお呼びしたいってあったんですけど、うん、コロナになって、うん、そして仁さんがあれよあれよという間に、まあ、引退というか ね、あのカウンセラーの方、
はい、
なのでもう仁さんこのまま多分出てこないだろうなと思って、はい、これ本当の話なんですけど、僕としては仁さんが多分もし このスポキャス日々に出てくれるとしたら、うん、なんか本とか出してくれないかなと本当に思ってたんですよ、うん、まあ、これは僕からお願いできないじゃないですか。で仁さんからちょっと引っ越したから、ちょっとね事務的な今ポッドキャストをちょっとそのまま残してるんで、請求書のちょっと住所変えてっていうのがですね、
あのポッドキャストまだお金払ってるんです。
そうそう
払ってるんですか。
ちょっといただいてるんですけど、そう残してる。であの LINE でね、あのいただいたのが、8月12日、うん、これ言ってもいいですか、アリバイ。でほら8月11日心屋さんアポ取りって書いてある、
う
ん、僕なのでずっともうそろそろ撮んなきゃっていうのを石崎さんと話してたら、
怖えーな、
LINE が来たんで、うん、もうこれはここしかないと思って、うん、でも僕らとしてはやっぱり仁さん京都だし、うん、まあ新刊出すからこうね、今回門川さんですよね、うんうんうん、東京来るタイミングでもしだったらっていうのをこうね、うんうん、そういう感じで遠回しに聞いたら、仁さんがなんと8月だと横浜行くよ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、今年に入ってから東京って一回行ったか行ってないかなのね。で唯一来るのが横浜だったのよ。
はい、
あれ五代さんはどこに会社あるんですか。
あの横浜で。ええ、
マジで。
創業90年でまさにここ今この港のおしゃれなところのビルにね、うん、本社があって。
本社が港未来にあるんですよ。そうなんですよ。
そうそう、おしゃれ。
おしゃれですよね。
だから毎年あのあそこに。来てました。あの K アリーナとか、
はいはいはい、
福山雅治、
ああそうだ、
あの冬が大感謝祭でいつもね、
はいはいはい、
あのパシフィコとか、
はい、
K アリーナとか来てました。
あ、そうだった。
あ、じゃあ割とそういう意味ではたまにこの辺
来てる、ね、そうそうそうそう、年一ではねこの辺は来てたんです。
そうなんだ。そうなので本当にね今回そのねこのご著書、門川から8月29日発売の神様はきっとどうにかしてくれる成功法則を手放す生き方っていうことで、
うん、
ちょっと、あ、ぜひぜひ、はい、心屋仁之助改め佐伯仁佐伯仁
之助、ね、
これ仁佐伯仁之助もちょっと名前が小さいですよね、
あのマーケティング的にこんな素人のなんかよくわからんやつよりもこの昔の名前出ています。
まあでもいずれにしても仁さんですけど、うん、はい、 これ発売のタイミングでねお話伺いたいなと、うん、で当然ねスポキャス TV ためにの健康エンタメというか、はい、やっぱりこの心っていうことでね、うん、いろいろ話聞いていきたいんですけど、まあここまでかなりちょっとフォーマルなね感じでオープニング入ってきました、うんうんはい、まあ、ここからいよいよね、
はい、
いつものジンスタイルでいろいろ聞きたいんですけど、はい、これでもそもそもですけどこのジン佐伯仁これ名前、まあ、ここレアを改めの時にこう佐伯仁は分かるんですけどこのジンっていうのは何ですかこれ
いや僕はねその、はい、本名で佐伯仁っていう佐伯仁の名前でやってたんですけど、はいはい僕はね昔からあだ名もなかったし、
そうなんだ、
だから、はい、佐伯さんって呼ばれるのもなんかなとで仁さんと呼ばれるのもなんかなと思ってたんで、はい、でも小倉仁之助時代にみんながジンさんって呼んでくれたんでその呼ばれ方が好きやったんで、うん、じゃあみんなに分かりやすく呼んでもらうためにジンをつけたらみんなこれで呼んでくれるだろう、
はいはいはい、
そしてもし海外に出ていくことがあれば、
はいはいはい、
呼んでもらえるんじゃないかという密かな密かな野望は、
はい、
今シュートもうなんか綿飴のように消えてしまいましたけど、アライグマが綿飴を洗って消えたみたいな。
いやでも分かんない、この次の2冊目このジンがすごいでかくなってるかもしれないです。
そうですね、
ああなるほどね、
そうそう、
まあ、下がなくなってるかもしれないね。
ああそうですね、まあそうそうそう、どんな形かって
楽しみ
ますけど、
そういう理由でした、
はい、
なるほど。
あのね、まあその心は仁之助時代をよくご存知の方もいると思いますし、うん、ご存知ない方もいると思うので、まあ、あえてですけどちょっとこう、はい、ジンさん嫌かもしれませんけど、うんうん、こうオーソドックスにこれ、はい、今仁佐伯仁も心谷仁之助も知らない人、
はい、
まあ、この番組ひょっとしたら見てる方いるかもしれないと思うんですけど、はい、簡単な自己紹介一番嫌いかもしれませんけど、いやどういう人なんですかね。
僕ね2007年から心理カウンセラーとして働き、はい、活動し始めた。それまでは佐川急便で19年間僕やってたんですよ。
そうなんですよね、うん、
で まさにそのドライバーもやってたし、うん、それを辞めて、うん、心理カウンセラーとして起業してやり始めて本を何冊か出してるうちにある日テレビ局からメールが来てテレビ出ませんかって言われて、と思いながら出たら、うん、テレビで解決ナイナイアンサーっていう、はいはい、ナイナイさんがやってる番組やったんですけど、うん、日本テレビ でそしたらそこでその魔法の言葉っていうフレーズを日テレさんがつけてくれて、うん、で性格リフォームの匠という名前で肩書きで出てたんですけど、でそこで割となんかにぎやかにわーわー言う番組だったのが、僕は真面目にカウンセリングしてしまったらタレントさんがわーっと泣き出して、でそこから自分で言うのはなんですけどものすごいことになって、でそれまで本まだ5冊ぐらいだったのが結局累計で70冊ぐらいまで出すことになり、で累計で600万部ぐらい売れたという、自分の中の夢でも目標でもない世界が開いちゃった、でそういうなんかラッキーボーイでございます。でそれを、2020年までやって、うん、2020年から急に何を思ったか、歌だけで生きていきたいって言って、はい、
関係者騒然ですよね。
関係者騒然、もう非難ゴーゴーでした。アホちゃうかと言われながら、でもなんかそうしたかったんですよね、うんうん、でそれでまあそれまでにも歌を歌い始めてたし、
はい、
その全国のゼップを回るツアーとか、うん、その本の影響力を生かして、
うん、武道館もね、
まあ、武道館と日本武道館の単独公演とかもやって、
すごすぎますよ、
うん、それも全部心得さんのおかげでそれをさせていただいて、もうこれはもしかして音楽でいけるんじゃないかという夢を抱いて音楽一本で飛び出しました、うん、音楽一本でいけてません、どうしましょうっていう、そんな感じ。
ありがとうございます、素晴らしい自己紹介でなのでまあね、なんでしょう、ビフォーアクターアクター心屋というか、うん、アフターコロナアフター心屋みたいな ね、ちょうど4年半だったと思うんですけど、うん、僕は正直ねその、まあ、前回こういろいろお手伝いさせていただいた、うん、さっきのポッドキャスト、
はい、
本当の自分を見つけるラジオの、まあ、最後ちょうど4年半前ね、人生覚えてるか分かりますけどね、パーソナリティのイキさん交えてこうちょっとイタリアン食べながらね、そのまま撮ってそれをあげて最後だったんですけど、
あの柿の店じ
ゃない、そう
そうね、
そうもうなんか閉店間際の、
あれが最後だった、
それ以来なんで、本当に4年半のその後の、まあ、今回のねこの角川さんのちょっといいですか、
はい、はい、
神様はきっとどうにかしてくれるっていうのが、その後仁さんどうだったのかっていう、ね、ことなので、多分きっとここでは仁之助ファンもすごくウォッチしてる人はねご存知だったかもしれないですけど、まあ、石崎さんやっぱり、はい、まあ、今回この経緯も含めて、うん、そしてこの本も読んで、
ええ、
やっぱり石崎さんにいろいろ今日は聞いてってもらいたいなっていうことなんですけども、どうでしょう、
聞きたいことがなんかもうたくさんありすぎちゃって言葉にならないっていうのがあれなんですけど、仁さんの魔法の、
はい、
あの言葉っていうのが、うん、いろんなあの本を僕も読んできた中で、はい、うん、心に残るワードが、
うん、
あのジンさんの本って多いんですよ、
う
ん、
お
例えばですけど、めっちゃ族と不運族とかっていう、キーワードとか、あとは開く
開く、はい、
お手放す
手放す、うん、バンジーとかね、
バンジー
ぜひ読んでください皆さん
とか、あとね、これはなかなか僕、うん、いろんな人に説明しても、うん、ダメだったから本をいろんな人に渡したことあるんですけど、存在級、
あ、存在級ね、はいはい、
これをいろんな人に僕説明しても、うん、あ、これはちゃんと説明っていうか本読んでもらわないと伝わんないなっていうところとか、だから本当に魔法の言葉がたくさんあって、なぜ人の心にインサイトする、うん、あの言葉がたくさんジンさんって書けたのかなとか伝えられたのかなって、うん、心屋さんの人生って一体何を積み上げてきたんだろうっていうところですごい、気になっていたところなんですよね。
どうしよう、何も答えられない思いつきだから、ね、うん、基本的に僕思いつきをそのまま行くということだけはずっと心がけてるんですよ。だからなんか思いついても、うん、これはとかあれはとか言って割と止め、今までもよく止めてきたんですけど、うん、そのめっちゃ族とか不運族とか、そのなんかいろんなことを思いついてこのまま出したらちょっとアホっぽいじゃないですか。でもアホっぽいまま行こうっていうのは決めてるんですよね。だから思いつきっていうのは神様からのプレゼントだと思ってるので、だからその思いつきを生かそうと決めてるから、面白い言葉が多分ねポコポコ降ってくるんやと思います。
その狙ってるわけでもない。
狙ってるわけじゃ
ないですよね。
そう、あのね、狙った時は当たらないんです
この本にもあるみた
いな、ね、この本
は、
そうそうそうそうそう、この本はみんなに、例えばね、だから今までもいろんなことを発信されてきたと思うんですけど、うん、狙ってこれはいいぞと思ったやつって反応ないじゃないですか。
反応ないですよね。
なのになんか何気なくね、
そう
なんかこう居酒屋で「はい」って言ったことが人の心に刺さることって結構あるんですよ、
うん、
でよく刺さりました、何がって、
うんうん、
びっくりする。だからね、そのね、狙うっていうのは多分ね、自分のスケベ心というか、うん、なんかええこと言うたんねんという、うん、この余計な考えじゃなくて、うん、もうポンと降りてきたことを、あのね、ずっと言ってたのが、うん、ペラ神様って言ってたんですよ。
ペラ神様、
うん、脳みそを通らずに降ってきたものをこの口からペラペラペラっとこう、
あ、そっちか、
ペラっと、はいはい、だからカウンセリングでも、うん、なんかこの人にいいこと言ってあげようとかじゃなくて、うん、こうカウンセリングしてるのになんか頭の中にバナナ全く関係のないね、うん、小豆とか、
はいはいはい、
浮く時あるじゃないですか、はい、なんか でも今こんなこと考えてる場合ちゃう。でも、うん、カウンセリングしてる最中になんかね、その子供が学校行かなくてって言ってる時に、うん、バナナって浮かんだら、バナナ好きですかって聞くようにしてるんですよ、
そのま
ん
ま、
うん、何の関係もないけれども、うん、そしたらね、バナナ好きですかって言ったら、そのバナナ、いや実はね、バナナがねって語り始めたりするの、結構な確率で。だからね、我々の考えとか常識とかは違う多分ね、ルートがあって、うん、だからこのペラ神様っていうで大体このペラ神様っていうのは神様がここを動かしてるので、うん、自分は覚えてない、そこ脳を通ってないから、うん、そういうことをね、僕はこので文章に書くにもここに出すにも、それをね、僕はもうなんかこれ面白いぞとどっかで思ったんですよね。このペラ神様にもう任せることをしてるんです。
巫女さんじゃないですか。
ああ、かもしれない、ある意味ね、
うん、それはなんかまあもうこのここらは仁之助の時からでしょうけど、なんか例えば小さい頃からとか、なんか振り返るとなんかそういうペラ神様はいつからいたんですかね、うん、
いや小さい頃はね、いらんことを考える子やったんで、落ち着きのない子やったんで、多分ペラ神さんずっといたと思うんですけど、うん、でもそんなんはダメって思ってちゃんと封印してきたんですよ。特に社会人なんかは、そんなお前何言うてんのと、アホちゃうかと言われるので、うん、封印してきたものをある時からこう自分が力入れて書いたやつほど人に届かないっていうのに気がついた時から、これはなんかもう自分は何も考えずに生きてる方が人の役に立つんじゃないかってどっかで思い始めた、うん、だからこのペラ紙、あ、そういえばなんかペラペラペラと言ったことの方が、うん、しょうもないことの方が人に届くんですよね、
うんうん、
それに気がついた時からもうこのペラ神様を信頼するようになった。
さあエンディングのお時間ですが、
はい、
なんかさっきね、オープニングでドーナツ食べますかって言った時にこうたまにみたいな感じだったんで、うんうんうん、なんか石崎さんがドーナツそんなに俺ほど多分好きじゃないんだなっていうリアクションを受けたんですけど、なんかスイーツとかあんま食べるイメージ実はないんですけど。
甘いものはすごい好きなんですけど、
けど
食べ過ぎないようにしてる。
あ、それはやっぱり体のことを考えて。
体のこともそうなんですけど、 お酒飲むんで、
はいはいはい、
そうであと、うん、小峰歯科医院の院長の、はいはいはい、小峰先生が、はいはい、砂糖はとにかくあの控えた方がいいっていうところを聞いてから、うん、意識的に砂糖はねちょっとやっぱ控えるように、うん、だから好きだけど食べ過ぎないようにしてるっていうのは ね、 ねありますね。
まあ、やっぱり、ね、中毒性もありますしね。
そうなんですよ。もうドーナツとか小麦と砂糖、
まあ、美味しいですけど、
ね、美味しいんですよ、
はいはいはい、克服するのに僕も 2,3 年かかりますね。
最高の食べ物だから
そう
たまに、ね、まあ、たまに、はい、そう食べるように、
はい、
でも大好きですよ、
はいはい、ということで今週もお届けしてきましたスポーツキャスト TV、 いかがだったでしょうか、はい、また来週お目にかかりましょう。それでは
それだ。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。